もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の実の姉なんですけども、
はい。
旦那さんが
はい。
2年半くらい前に失踪しまして、
あら。は
一人で今ずっといるんですけど、
い。
旦那さんの
はい。
実のお兄さんの持ってるアパートに住ん
はい。
でるんですね。
お姉さんがね。
はい。
はい。
で、その旦那さんのお兄さんの名義のアパートなんですけど、
はい。
とりあえず管理人として管理をしてもらうっていうことで、家賃なしでアパートの収入も得て、
は
そ
い。
こに住んでるわけですよ。
はい。
それで、この2年間以上は何も言ってこなかったんですけど、
はい。
旦那さんのお兄さんの方が急に、
はい。
姉の方に出てってくれっていうふうに言ってきて、
おお、はい。
で、姉も行く当てもないし、旦那さん名義の預貯金も下ろそうとしたら下ろせなかったみたいなんですね。
はい。
その移ろうにも貯金も手をつけられないっていう状況で、で、年金生活してるんですけど、ギリギリの生活なんですよ。
はい。はい。ちょっとじゃあ、まず、あなたのお年をいくつ？
私は64です。
64 歳。
はい。
で、お姉様は
67ですね。
67歳。
はい。
で、お姉様のご主人おいくつ？
66ですね。
66 歳。
はは い。
い。で、そのお兄さんは？
お兄さんは、68ですね。
68。
はは
い。
い。
で、2年半前に、お姉さんのご主人が失踪したっていうのは何かあったんですか？
何にもないらしいんですけど、いきなり帰ってこなくなって、どこで何をしてるかも一切わからないんですよ。
え、じゃあ生死もわかんないの？
わからないんです。
あら。
手がかりがないので、
はい。
で、お友達とかその知り合いの方とかにもいろいろ聞いたんですけど、
はい。
全く連絡も来てないし、わからないよっていうことで、
はあ。
で、お兄さんも、なんか、失踪癖がある人で、若い頃にやっぱいなくなったことがあるらしいんです
あ、
ね。
なるほど、お兄さんが、はい。
で、お兄さんがなんか、あいつのやり方はそういうやり方なんだ、みたいなことを言ってたらしいんですね。
で、結局あれでしょう、そのお兄さんが持ってらっしゃるアパートの管理人兼みたいな感じで、そうすると2年半ぐらい、お姉さんは一人で管理人をやってらしたわけでしょ。で、それはお兄さんの方からそういうオファーがあったわけですよね。
いや、何も言われてないんですよ。旦那さんが管理をしてたのを、そのま
あ、
ま姉が
そう
やっ
かそう
てたっ
か。
ていう
そ
感
の
じ
ま
です
ま
ね。
住んじゃったままになってるっていうことなのか。
そうなんです。
でも、お兄さんの方からそのまま住んでていいよっていうのはもらってんでしょ？
なんかそういう覚書みたいなのを、
うん。
亡くなったお父さんから相続したときに、
はい。
交わしたらしいんですね。旦那さんがもし死んでも、その
ちょっ
配
と待っ
偶
て、
者
そうする
が、
とあれ？そのアパートっていうのは亡くなったお父さんのものだったの？
そうなんです。それをその義理のお兄さんが相続したわけですよ。
あ、なるほどね。
はい。
そして、その相続したところの一室に関しては、弟の、すなわちお姉さんのご主人がずっと住んでていいよっていう覚書みたいのがあるってことですね。はあ。で、結局、今突然、もうあと1ヶ月ぐらいで出て行ってくださいみたいなお話は、これなんか理由はあるんですか？
その理由は何も言ってなかったみたいなんです。ただ出てってくれみたいな、いきなり言われただけみたいでで
も、もともとの覚書があるんでしょ？
すね。あるんですよ。
そうすると、今日のご相談は何ですか？
このまんま
はい。
そこに住んでいられるように
はい。
できる方法があるかっていうことと、
はい。
あと、その失踪した旦那さんの預貯金を下ろせるかっていうことですね。生活がちょっと大変みたいなんで。
これ、お姉さんの貯金通帳と、ご主人の通帳別にしてなかったんだ。
別にしてなかったみたいなんですよね。
じゃあ、旦那さんの貯金通帳はあるの？
あるんですよ。それがなんか2つあったんだけど、1個は持って出てるみたいなんで、
ああ、なるほど。
多分生きてるとは思うんですけど、
なるほど。
はい。
そうすると今日のご相談は、
ええ。
このまま住んでいられる方法はないか。また貯金通帳からお金が下ろせるようにする方法はないかということですよね。今日は弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お姉さんの失踪しちゃった旦那さんの預金通帳があるんですよね。で、その失踪しちゃった旦那さんの名義の通帳があるんですね。で、これはね、不在者の財産管理人を選任するっていう制度があるんです。それを典型的な例の一つだと思うんですけど、不在者の配偶者っていう立場で、その利害関係人が申し立てられるんですが、まさにこういうケースのことを想定した手続きなので、それで財産管理人として選任してくださいということを裁判所に申し立てることができるんです。お姉さんが住んでるアパートを管轄している家庭裁判所に、不在者の財産管理人選任の手続きをすれば、財産管理人に、それで、あなたの実のお姉さんかな、失踪者の妻という立場で、財産管理人選任されれば、その財産管理人という立場で、通帳からお金を引き出すことができますから、だから、まずその住んでらっしゃるところを管轄する家庭裁判所に行って、夫が失踪しちゃったんですと、2年半ぐらい前に。それで生活上困っているので、不在者の財産管理人を選任したいんですと。で、どういう手続きをしたらいいんでしょうかと聞いて、その手続きを取れば、まさに裁判所が認める管理人になるわけですから、銀行もお金を下ろすことを認めるということになると思います。そうじゃないと、それは人の口座だからね、いくら奥さんだって下ろせないですよね。それが、ご相談の、一つですよね。で、もう一つ、居住の話ですよね、そのアパートに。で、これちょっと確認したいんですが、最初のお話で、管理人として家賃なしで住んでますというところまでは分かったんですけど、アパートの収入を得てみたいなことを言ってらっしゃいませんでした？
アパート収入も得てるっていう感じなんです
得てるというのは、このアパートはだって相続で失踪しちゃった人のお兄さんの所有なんですよね。
そうなんですけど、なんかアパートの収入ももらってるんですよね。
アパートっていうのは何軒ぐらい入ってるのかな？
4件です
4軒はそのお姉さん住んでるとこ入れて。
ね。
と、収入として入るのは3軒分っていうことかな、家
そうです
賃。
ね。そんなに金額もいくようなあれじゃないん
そうは言っ
で。
ても大変なところだから3軒分もらってるならいいと思うんだけど、それはなんで？お兄さんが持ってるんだったら、ただで住むという話と、残りの3軒分を弟がもらうっていう話は別じゃないですか。
別なんですけど、結局、旦那さんももう退職して生活も大変だし、それはいいかなって、で、自分が名義人になってると自分の子供たちに残せるからっていうことみたいなんですよね。
分かりやすく言うと、お兄さんは相続をしたけれども、自分はそのアパートを子供たちに残せればいいと。で、今入ってくる家賃は弟が手に入れていいよって、こういう話をしてたわけ？兄弟で。で、それは今も続いてるんですか？続いてるというのは住む話じゃなくて、家賃3軒分をお姉さんが手に入れてますかという話。
それは手には入れてないですね。
弟さんが失踪しちゃった後は、弟と兄の約束だから、弟の奥さんにあげるって話じゃないよってことになっちゃってるの？
それはどうなんですかね。いただいてるかもしれません
そ
ね。
れはよくわからないのね。じゃあ整理をすると、そのお姉さんの旦那さんがいる間は、その旦那さんのお兄さんから、アパートの3軒分の家賃はお前がもらっていいよって言われて手に入れてたんだけど、失踪しちゃった後、今その家賃をあなたのお姉さんがもらってるかどうかはわからない。で、わかりました。それが、住んでいいかどうかっていう話とね、関係があるのかなと思ったんだけど、今はよくわからないってことだったら、それはちょっと除いて話しますけど、で、もともとお姉さんの旦那さんのお父さんの財産で、それをそのお父さんが、お姉さんから見たら義理のお父さんってやつですね、亡くなった時に相続があって、そのアパートはお兄さんの所有になりましたと。で、さっきその覚書って話がありましたでしょ？覚書っていうのは誰と誰の間の覚書ですか？
兄さんと、いなくなった旦那さんと、
あ、兄弟ね、うんうん、
はい、あともう一人一番上のお兄さんもその立ち会いのもとでっていう感じで書類に入ってるみたいですね、名前が。
そうすると当事者としては、
はい、
所有者であるお兄さんと、
はい、
その弟である失踪しちゃった方、
はいはい、
この間の覚書があると、
はい、
でこれは相続が始まってから、
はい、
つまりお父さんが亡くなってからそういう覚書を作ったっていうことですね。
はい、そうです。
それで、はい、その覚書にいつまで住んでていって書いてあるんですか。
いなくなった旦那さんの配偶者も、
うん、
そのもし旦那さんが亡くなっても、
うん、
あのずっといられるみたいな感じのことが書いてありますね。
配偶者もつまりあなたのお姉さんですよね、
はいはい、
配偶者も死ぬまで住んでていいよということが書いてある、
はい、
そうしたらまさに今そこにあなたのお姉さんが住んでいて、兄弟の覚書ね、旦那さんとそのお兄さんとの覚書では、
はい、
もし自分が先に、自分がってのは旦那さんが先に死んじゃっても、
はい、
自分の配偶者つまりあなたのお姉さんは、
はい、
生きている限り、まあ、死ぬまでそのアパートに住んでもいいです、ということをお兄さんが認めてサインしてるわけじゃないですか、
はい、
合意があるということですから、ではその契約に基づいて、あなたのお姉さんは死ぬまでそこに住めるという、はい、そういう約束があるということになりますよ。
はい、それはあの公正証書とかそういうものじゃなくても大丈夫なんですか。
大丈夫です、はい、あの公正証書っていうのは証明力って言いますけど、この合意書は偽造だなんだっていう問題が起きないために作るわけですよ、で公正証書にしないとそういう合意は無効だということは別にないので、我々の世界では様式行為なんて言うんですけど、ある手続きを取らないと効力がないよなんていう話ではないので、
は
い、不動産の利用に関する契約というのは別に公正証書じゃなくても効力はあります。
あ、
でただお兄さんがそんなの書いた覚えがないとか言い出しちゃうと、その覚書がどんな体裁で、サインがあるのかないのか、ハンコがあるのかないのかとかね、そういうことは問題になるかもしれないけど、覚書はご覧になったことありますか。
は見てないんですよね。
お姉さんは持ってるのかな。
持ってます。それでなんか署名脱印してあるみたいです、うん、ちゃんと。
ハンコはどうなんだろう。実印とか押してあるのかな。
実印だと思いますけど、
うん、印鑑証明とかついてるとかってどうか聞いたことあります。
いやー、そこまではわからないですね。
あの誤解のないように言いますけど、別に実印じゃなきゃいけないとか、
はい、
印鑑証明がなきゃいけないとかそういうことではないんです、はい、それはさっきの公正証書の話と一緒で、
はい、
印鑑証明まで添えて実印で押したんだったら、これは本当に間違いなく正しいものだ、間違いなくサインしたんだねっていう、そういう証明力の問題で、別に認め印でも効力がなくなるわけではないし、ハンコがなくてサインだけであっても、それで合意の意味がなくなるわけではありませんから、そこは誤解されないようにしてもらいたいんだけど、だからちょっと見てないし何とも言えないんだけど、今お話聞いた限りでは、お姉さんの旦那さんが死んじゃった後も、お姉さんはそこに死ぬまで住めますって書いてあるわけじゃないですか、
はい、
まあ少なくとも死んだこと、はい、ということにはなってないわけだけども、
はい、
先に亡くなっちゃっても住めるんだから、失踪したからどけという話にはならないですよね。どいてくださいって。
そうですか、はい、う
ん、だってそれはそうですよね。生きてたら当然、死んでも住んでいいって、そういう約束のように思えるから、
はい、
だとするとその覚書が本当にちゃんと書いてあるんだったら、いやここにちゃんとあなた約束したじゃないということをちゃんと主張できるはずです、
はい、
その覚書は本当になくさないように大事にしてくださいね、
は
い、
そうですね、うん、はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました、はい、
よかったですね。
はい、もうちょっと心配で、
うん、
ちょっと鬱っぽくなっちゃってるんでね、やっぱり。
そしたらなおのことね、サポートして差し上げた方がいいと思いますね。
わかりました。
はい、じゃあそういうことで、
ありがとうございます、はい、じゃ
あお姉さんをサポートしてあげてください。
はい、ありがとうございます、
はい、失礼します、はいはい。